この番組は私たち新人声優の2人さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思ってます。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。
今回第55回。
55 55、
ね、え、ゾロ目だね。
ゾロ目だよ。ゾロ目
だね。すいません。
え、何が？
違う、あのね、
はい、
ちょゾロ目って言っといて、ゾロ目関係ない話なんだけど
なんだよ。はい、
ゼロのじゃない、な
え、
退場していい？退場するな、退場するな。やり直していい？
ダメダメダメダメ。
なんでゼロになったか分かんない。コナンの話をしようとしたのに。
だからゼロの執行人が最初に出てきちゃったんでしょ。
逃亡しようかな。ちょっと今ガチで恥ずかしかった。違う、
なんだっけ、金色のフィスト、あれ、なんだ、
そうだね、金色のフィスト、
金色、群青のフィストか。
金色ってなんだっけ。
金色は違かった、色が違う。青だもん。
金色は金色であったよね。
あれ、金色、
金色の
ガシベル。違うか。
あ、そうだ、金色は金だね。
うん、金金だから。
黒が浮かんだ。
純黒やん、それは。
そうだ、純黒。もうやだ、でも青じゃなくて、
何ですか。
この今この収録中の段階ではもうすでに放送されてるわけでしょ、映画館で。
そう、放送じゃなくて映画館で上映されておりますね。
上映されてるわけですよ。
はい、名探偵コナン、根性のフィストでした。はい、
すいません。ね、なんか私この収録の次の日に明日見に行くんだよ。
ああ、まだ見に行ってない。
だって一応まだね、ちょっと公開されてちょっとじゃん。
まあまあ間もないっていう感じですね。
放送の時にはね、ちゃんとね、もう結構経ってるけど、明日見に行くんだけど、もうなんかね、予約って結構席の予約、
はい、
でさ、あんまり前から予約できないじゃん。
あ、そう、あ、そっかそっか、そうなんですね、うん、
なんかまあ元々私もギリギリにしか普段予約しないんだけど、なんか見たい席ってあるんだ。
え、あー、なんか前方だと首が疲れるからとか。
あと真ん中苦手なの、片側が通路側になってる席にするの。
まあ、確かにね、あの体質もしやすいし。
そうそうそう。でなんか通路側で片方、なんかあの両方人に挟まれてるの嫌なんだ。
まあね、電車の片側がいいみたいなのと同じような原理ですよね。
そうそうそう。で片側がソファーじゃない、片側が通路側になってたいから、その席を取りたいなと思って、で予約ができる日がいつからかなみたいな感じでずっと前から見てて、でもずっと明日予約が取れなくて、で、まあ、取れないっていうか、まだあの席がみんなが取れないような状況で、そんで予約が取れるようになったと思ったら、もうほぼほぼ埋まってて。
いや、さすがですね。
そうって、なんかでも埋まってたの、いっぱい埋まってたんだけど、通路側で私がよく座るような席、真ん中の後ろの方みたいなのの通路側がちょうど1個空いてて、
お
ー、そこでそこ取って、
おブッティのために空いていたみたいな。
来てくれてありがとう。見に行ってくるよ。
はあ。でもなんか本当に映画を楽しむんだったらね。
そう、映画を楽しむ
ならなんか中央からちょっと後ろ目でしたっけ。
ああ、そうなんだっけ、わかんない、それは知らないな。
知らない。まあでも
そうだ、そうね、なんかね、その
はい、
なんかネットでもすでに出てて、根性のフィストが、前作超えの大ヒットスタート。
あ、そうなんだ。
そうそう、ね、何億だっけな、初日が金曜日なんだけど。
そうですね、
前までは本当は土日からだったのかな、なんか最近はもう金曜日から放送始まるようになってて、
上映ね。
テレビじゃないって、
うん、
1日で動員31万3724人、興行収入4億2246万。
4億、
うん、
もう結構10億、いや100億のとこだった。
お
前は間違えた、間違えた、
ないな、
間違えた。
10億だったら3日ぐらいで経っちゃうよ。
100億の男にはあともう少しでっていう感じ。
そう、もう少しで、
もう少しでじゃないけど、
いや、なんかでも前回の、まあ、前回っていうか、そのゼロの前からゼロの執行人のその21から22の間で20億バンって差が出てて、
だってからくれないもん、結構
もともとすごかったんだけどね、
すごいよねって話をしてたら、それを大いに超えるゼロの執行人でしたから。
そうで、その後どうなるか分かんないけど、でも今回のも今回でやっぱすごいって言われてて、なんか初の海外だし、
あ、本当だ。
そうそう、初の海外だし、キットは何回か出てるけど、京北さんが確か初めてかな。
初めてですよ。
そうなの。もうなんかね、めちゃめちゃ楽しみで、でさすがにね、10回は行かないけど。
本当かな。
いや、行かないけど、ちょっとちょこちょこ頑張って見継ぎたいなと思ってる次第であります。
見継ぎたい宣言しましたよ。
見継いでかなきゃダメだよ。
そうですね、
はい、そんなちょっと次回か次次回かなには私がちょっとこの作品について熱く語るんでお願いします。
熱く語る限定でも前提ですね。
うん、
じゃあ皆さんそれを楽しみに、次次回以降も聞いてみてください。じゃあ早速、
はい、
やっとコーナーに、
はい、
じゃあかなり時間経ったけど、
はい、コーナーに行きたいと思います。わは
ー、さやかのおすすめメニュー、
いただきます。
いただきます。
え、メニュー。
まあ、はい、いただいてください。皆さん
料理、
料理かな。
私エビフライが食べたいかな。
知るか。はい、このコーナーは前々回から始まった新企画として、さやかがおすすめしたいなと思うものについて、皆さんに熱く語っていこうというコーナーです。
はい、お願いします。
わ、何その冷めた冷め切った目をしています、今。僕
そんなことないよ。
で、まあ、前々回の時に、うん、ご紹介したのが外科医エリーゼという漫画、
あー、そうだね、
の作品でしたね。で、結構もう時間が多分こんな感じでオープニングがガガガガガガって押して、あ、喋りきれない、物足りない、じゃあ次回もみたいな感じで終わったので、今回、まあ、まあこれをね、今回初めて聞いたっていう方にも、まあ、分かるようにちょっとあらすじを、外科医エリーゼという作品はどういうものなのかと、いうのをお伝えしていきたいと思います。
はい、
天才外科医の、転戦先は1回目の人生に逆戻りっていうのがものがあって、まあ、1回公女として亡くなった人生があります。そして次にまた日本で生まれます。で、日本で生まれて、それで、まあ、悪女公女として呼ばれ、あの火炙りの剣になって一生を終えたエリーゼなんですが、前世でのね、過ちを清算すべく2回目の人生は外科医として人のために生きてきた彼女だったんですけれども、ある日飛行機事故で帰らぬ人になってしまった。
切ない、
本当ね。で、また私死ぬの、いやーって思ってたら、でパッと目を覚ますと、なんと1回目の人生に逆戻りということって、うん、処刑される10年前の16歳の自分に転生したということなんですよ。うん、まあ10年前で16歳ってことは、まあ26歳で火炙りにされてしまう。
切ない、
切ない。まあ、この運命を変えるべく、なんで私が火炙りになったかっていうと、まあ、まあ、皇女って皇后か、
うんうんうん、
まあ王女様ですよ。王女様になったからだということで、
おうおう、
王女にならないように、本当は王子様のことが大好きで、
あれ、そんなこと言ってた、そうだっけ、
そう、あ、多分言ってないこの
情報は、あ、だよね、
うん、本当は王子様のことが大好きで、で、王女になりたくて王女になったんですけども、
あ、
王子様は、あの、自分がすごい悪女だったからね、悪女で悪いやつだったから、うん、もう私のこと全然好きじゃないみたいな、うん、お前なんて嫌いだみたいな感じで、まあ、しょうがなく、あの、陛下、まあ、自分のお父さんでね、
うんうん、
まあ、陛下の言いなりで妻にして、で自分が即位してからもやっぱり悪女の行動ずっとやってるから、もう火炙りだみたいな。
あ、もともとのその一番最初の前世の 前世っていうのか、そのもともとの最初はそうだったんだ。
そうなんですよ。
お
う
お
う、だから、まあ、自分が悪女で、しかも王子様に振り向いてもらえないというこの苦しみから、なんか結構やりたい放題やっちゃってしまって悪女により磨きがかかり火炙りになったっていう。
もともとでも悪女だけどね。
そう、
どんどんどんどん、へえ、ほはほ
っていう人生を送っていたので、まあ、この運命を変えてやるんだ、
うん、
ということで、しかもね、自分がそのことで日本に生まれた時に、2回目の転生の時にね、あの、人を助けたいって思ってたっていう記憶を持ちながらもう一回転生したので、その本当に優しく変わった天使のエリーゼが1回目の本当に悪女だって言われてた頃に戻ったので、まあ悪女だと思って普通に接していた、まあ、召使いとかが急に天使になってエリーゼにびっくりするみたいな、
ね、え、大丈夫この人、大丈夫、騙されてない私たち。
そうそうそう、でもお茶用意してったら絶対こんなまずいお茶誰が作ったのよ、ガシャーみたいにやる人が、おいしい、いつもこんなお茶入れてくれてありがとうって変わるっていうね。
お
そう、そういう風に変わっていくエリーゼと周りもね、まあ悪女だと思ってたのになんかこんなにいい天使になっていったんだっていうので、プラスあの天才外科医だったっていうその技術も前世に持って帰ってるので。
あ、技術もか。え、術転生してるその外科医の時は何歳ぐらいまで生きてたの？
何歳だっけな。
あの外科医としてでも成立し、なんか仕事してたんで
しょ。仕事してた。バリバリの天才外科医だって言われるほどの地位は築いていた。
今も何巻ぐらい出てる？
何巻、日本では実はこれ発売はされてなくて。
あ、そうなんだ。
ピッコマ限定の、 あの電子書籍限定で。あ、
そっか、日本じゃなかったんだっけ。
そうなんですよ。韓国の作品なので
結構続いてるんでしょ。長いの？
ピッコマで今出てる最新話だと
韓国ので何巻ぐらいまで出てんだろうね。
韓国だと結構出てるのかな。
韓国のなんか長いイメージ。あ、まあ勝手なイメージだけどね。
勝手なイメージだけどね。
へ
ー。あ、か、日本のピッコマでは49話が最新話。
49話を何話と見るかよくわかんないね。ピッコマとしての1話がどんぐらいかよくわかんないけど、
ま、ピッコマの1話が多分
なんかさ、あるじゃん、
4分の1かな。
4分の 1? 1冊の4分の1ぐらい。
そうそうそうそう。
あ、結構長いね。でも
4分の1もっと短いか、6分の1ぐらいかな。そう言われると
なんかあるよね。なんか無料で見れたりするサイトとかのなんだっけ、1日なんかライフゲージがプラスされて時間が経つと見れるようにまたなるみたいな。
そうなんですよ。だからね、もう一生懸命ね、早く1日足んないかなと思って足んないかなと思って。
それね、なんかね、待ちきれないよね。
待ちきれない。 そして私は買っちゃいました。
けどなんか他のやつでなんかライフケージ最初にいっぱいもらっ、ライフケージだけじゃなくて最初に それ以外のポイントももらったりしてたけど、
うん、
なんか使い切って、でもなんか続きが気になってどうしようもなくなってちょっとね買っちゃったりとかあるよね。
そう、その沼がね待ってるんですけど
出てるのまでは最後まで見てるんだ。
見てます。でも結構無料の話数ピッコマさん多いので、これエリーゼに関しても、
もうなんかネタバレかな、いい幸せな感じ。あ、でもまだ全然、
まだ全然どうなるのかなって最終話なんて出てないので。
まだ王子とか出てきてない。
いや、王子とかも出てきてて。
あ、出てきてるんだ。
出てきてますよ。まあ元をたどると、まあもう一回帰ってきていい人としてね、
うんうん、
帰ってきてから、自分は王女様になるんじゃなくて外科医になりたいんだっていう風に陛下に直談判して、うん、だったらそんなに医者になりたいんだったらこの約成人式が確か17。
あ、じゃあもうすぐなんだね。
そうそう、その成人の儀までに、あの医者として公女になるよりも、
あの短い期間だね。
そう、短い期間で
大変だね。
そう、王女になるよりも、あの医者である方がこの国にとって有益であるという証明をしてみせろっていう風に。
証明ね。
そう、どういう風な証明かっていうね、ことは言わずにとりあえず証明しろということだから、うん、陛下の方が絶対この賭けはね、かなり上だと思うんだけど、それでなんか分かりましたって言って、もう承知して、
で今やってるとこ、
エリーゼがあの見習いとして、うん、あの病院に着くんだけども、うんうん、そこで見習いじゃん。しかも、普通にお貴族様、
うんうん、
もう血とか見たらキャーッつってひっくり返りそうなぐらいな可憐なあのお嬢さんなんだけれども、
うん、でも手術、あ、なんかその現世にいた時に手術してたから、なんだで技術を持ったまま転生してるから、
そうそうそう、
血とか見てもその人は平気？
平気だよ。だからでも周りは絶対この
周り
が
ね、
周りはそうだろうと思ってたんだけど、でなんか急にね急患がバーって運ばれてきたんだけど、そしたらもう自分たちよりも的確に処理をして処置をしてしかもこの人は絶対助からないっていう風な感じで、もうお悔やみモードだったのに、いや私ならできますとか言ってもうすごい、まだここの世界では確立されていない技術をバンバンに使って。
メスとかあるのかね。
あるあるある。
あるんだ。
そうそうそう、ちょっとね、進んでると思います。ここの世界の、まあ、前世は、あの旧、まあ、19世紀とかでも本当の現代の19世紀よりは多分進んでる、
技術がちょっとあってみたいな。
そうそう、でもまだ、まあ、現代までには達してない
でもさ、いきなりさ、その人の性格が変わるだけじゃなくてさ、いきなりさ次の日になったら技術がすごいあってって そう
周りからしたらえ、いきに何があったみたいな、
そう、そんな感じで、まあ、驚かれつつも、でもあやっぱりすごいんだこの人はって言って、でもいろいろねあるんですよ。でそれを見てた王子もあれなんかちょっと優しくなってるし、技術とかもなんか芯も通って、なんか この人気になるみたいに、だんだん王子が心変わりしつつある的な、これからどうなるのかっていう感じのお話です。
ピッコまで、
外科医エリーゼという風に検索していただければご覧になれると思うので、
らしいです。
ぜひ皆さん見てみてください。
うい
はい、ということでさやかのおすすめメニューでした。
番組まだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。
聞いてね。